おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
3月が過ぎ4月5月と
2ヶ月以上ですね。
2ヶ月ですか、はい、8週。喋りの話題はもちろん直接は触れません。私には力がございませんので、触れません。不得意なことはやらないことにしております。と言いますのも、不得意なことを得意がってやっておりますと皆様にご迷惑をかける発言を平気でしてしまうのではなかろうかと、
はい、
で今週、まな板の上に置きましたのも錯覚の科学という、はい、先週のお話からするとサブプライム危機というのがありました。危機というのはシステムがこううまくいってない、そのうまくいってないことがいっぺんにバッと出てくるという、ですから何でも教訓になりうるんですな、
はい、
でサブプライムローン、これはもうあれですね、アメリカが発信で震源地で世界中に広がった経済的打撃のことでありますが、まあある意味でむちゃくちゃな実はことだったわけですよね。一銭もお金は持ってないのに、銀行からお金を借りて家を建てて、家を建ててすぐに売れば儲かるという、ありましたね。そういうのが日本にもバブルという時期がありましたけど、なんでこんなバカバカしいことが平然と経済の世界で行われたのか。それはどうもこう人間というのは、これ皆さん今回でも活かせると思うんで、そのつもりで話しますんで、知識を持っている人は必ずかなさん知識の呪いを受けるそうですよ。
はい。
これサブプライムローンって典型的にそれなんですってね。
はい。
なんつうんだっけ、金融アシスタントじゃねえや。
ファイナンシャルプランナー。
そうそう、それだ、それだ。な。そういう人たちの言うことって聞くけど、で、その人がこう出してくれた折れ線グラフとか見ると、うん、なるほどとかって思うんだけど、それが最も危険なんだってね。
うん。
まずはですね、知識の呪いを人間は知識を持つことによって受ける。それは自分を考える回路を遮断する。つまり、自分で物事考えていけばいいのに、そういうファイナルシャル
プランナー
がいると、その人の知識を自分の知識だと思うんだってね。
ああ、わかります。それは
わかるよな、
うん、
今回もそういうことが多発しているみたいですね。
はい。
知識のある専門家を信じ切ると、その知識を自分のものにしたと錯覚するという錯覚の論理が起きます。
はい。
株取引とか経済取引において情報が多ければ多いほど損をするんですって。
多ければ多いほどいいんじゃないですか。
事故において情報が多ければ多いほど人は混乱するんですって。
まあ迷ったりなんだりしますよね。そうそうそう。
サブプライムとは、複雑を前にしてあまりにも頭のいい人たちが寄ってたかって被害を大きくした経済危機であると。自分というものをじゃあどこで我々は見つければいいのかという、
はい、
奇妙なカードゲームがあります。これは自分の額にトランプカードを貼り付けて、キングを10点とします。
はい。
キング、王様が10点ね。で、エース、これも10点、これが額に貼り付けてある。とにかくトランプカードが。そしてグループごとでペアを組んで最も高い得点を獲得しなさいというゲームをやる。つまり自分が持っているカードだけ見えないのよ。
あー、なるほど。
面白いこと考えますな、これ心理ゲームで。
はい。
他人のカードは見えてるわけだ、
うん、
他人は自分のカードを知らないわけです、
うん、
それで、ゲームをやって一番高い得点を上げなさい。だから自分がエースかキングが額に貼り付けてあればですよ、その10点の人と組むと20点だから最高得点を手にできるわけですよね、
はい、
ところが自分の額に貼り付けてあるカードはわからないでしょ。ね、わかる方法が一つだけあるんですよ。自分の額に貼り付けてあるカードの得点がだいたい察しがつくという方法が、
分かんないです全然。
それは人の顔を見ていることなんですよ。
はあ。
むやみに人が自分に寄ってくるとき、自分の額に貼ってあるカードは相当得点が高いなと。
はあ。
そしてこのゲームを続けていくと、もう必然的な結果がカナさん待ってるんですって。それは高いカード、キングかエースを持っている人は必ずキングかエースを持っている人が組むんだって。
高い人同士
がくっつくんだって、はい、低いやつは低いやつ同士がくっついちゃうんだって。
ほう。
というのは、うん、自分がどんどん人が集まってくると選ぶのよ、う
ん、はい、
自分のことが察しがつくわけ、
うんうんうんうん、
そのことで組む相手を自分で判断できるわけ。
へえ。
つまり人を介して自分を判断していく、うん、そういう方法が危機を乗り切る最高の方法であると。
はい。
これはなるほどと思う人間の心理でございます。知識はあなたを呪う。お忘れなく。この続きまた明日のまな板の上で。